マルコによる福音書の6章なんですけれども、今日はですね、午前中に1節から6節までを、見ていきましたが、1節からやるのではなくて今から7節からですね、その続きを見て、いきますですね。で、午前中お話しなかったんですけども、この手前のね、この5章で、あった話をですね、この思い出して、くださいですね。イエス様が、力ある技を行われました。レギオンをですね、追い出されまして、もう一つがヤイロの娘をよみがえらせたと、いうことですね。その間に長血を患う女も、その長血を止めてですね、お癒しになりましたけれども、7章もですね、このイエス様による大きな見業が起こります。ある意味で分岐点と言ってもいいかもしれませんが、一番有名な5000人の給食ですね。で、これ珍しくですね、福音書の中で4つの福音書全てに書かれているとても大事なこの奇跡なんですけれども、で、その大きな技を見てもですね、信じなかったりとか、あとは悟らなかったりとか、そういう話になっていますですね。それが午前中でね、ナザリの人たちのこの大きな技や知恵をこの聞いてまた見たんですけれども、にもかかわらずつまずいてですね、受け入れなかったというところを見ましたが、その教訓ですね、それを見ていくことになります。では7節から、また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになったと。この近くの村々をこう巡って、教えて、行かれている中でですね、すでにもう選ばれていた12人の弟子たちをですね、使わしたと言っています。使わすというのが、この名詞形にすると使徒と言って、この使徒というのは使わしたものというか使わされたものという意味なんですけれども、このようにして弟子たちがこのイエス様と共に生活をしている中で、今度はイエス様の技をですね、するために使わされていく宣教師、あるいは宣教者となっていくわけなんです。ある意味でクリスチャンはいつもこの福音書に出てくる3つのグループのこの3段階をですね、経ていると思います。一つは群衆であります。本当にこのイエス様の姿を見て、そしてついてっているわけですけれども、そこからですね、今度は弟子ですね。弟子というのはそばにいて、でイエス様から学ぶ人、教えを受ける人、そしてそれを行っていく人ですね、この弟子が。で、ここまでに、でとどまらない、ここでとどまらないんですね。これから使わされていくという、この宣教者としての、この、アイデンティティというんですかね、このクリスチャンの姿というのが、あるわけなんですね。で、ここで使わされるにあたって大事なことは、権威がイエス様から与えられているんですね。この汚れた霊を制する権威をお授けになったということなんです。で、ここが、とても大事です。私たちは自分がこうなんかできる力であるとか、その知恵であるとかですね、この自分に注目してしまいがちなんですね。けれども、どこを見ても使わされていく、この神に用いられていく人はですね、全くできないところで神に命じられるわけなんですよ。で、それは自分が出どころではないですね。神がイエス与えられる権威であり、そしてイエス様の名によって行ってまあ、いくわけなんですよ。そうですね、いろいろ僕ね、 例えばよく言うんですけれども、例えば婦人警官の人が2トントラックを止めるとかね、あるいは何でしょうね、昨日考えたのはこれ練習準備してる時に、女性の、トレーラーのトラックね、女性がね、運転手でね、こうハンドル握って巨大なものをね、運転してるとするじゃないですか。で、私たちは滑稽なことをしてしまうんですよね。その自分の体を見て、女性の方だったら分かると思うけども、それとこの神がこうイエス様の働きですよね、それ比べちゃってダメだってなっちゃうんですよね。そんなこと一言も言ってないんですよね。神様権威が与えられる、このもう 権威は自分のものじゃない、神から与えられる、イエス様から与えられます。そして2人ずつ使わし始めてという、興味深い箇所があります。ここをすごくちょっと考えさせられました。これきちんとやってるのが今異端の人たちなんですね。モルモン教、2人ずつですね、この見たことありますね、モルモン教の宣教師の若い人たち2人ずつ使わされていきますですね。ここから来ていて、で実際に使徒の働きではペテロとヨハネが共に動いてますし、またパウロとバルナバが共に動きました。でパウロとバルナバが別々に行動を始めたときは、パウロはシラス、そしてバルナバはマルコですね。このように2人1組で、動いて、この、理由というのは、新明記になるんですけれども、2人3人の証人があって初めて事実と確認されるという、この2人いるということの、意味合いが、ここにはあると思いますが、で8節9節ですね。そして旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの 小銭も小銭も持っていかないように、履物は履くようにし、しかし下着は2枚着ないようにと命じられたということで、ここはここだけに命じられているものなんですね。イエス様が十字架につけられる前に、今はこの剣を持っていなさい、今はこのちゃんと財布を持っていなさいってですね、書いてますから。でも原則はですね、あります。不必要なものを持って行かないっていうことですね。これがなければあれがなければではなくて、主が導かれれば備えがあるんだということです。もちろん準備は必要ですね。準備っていうのはその整えって言ったらいいでしょうかね。いろんな意味での整えは必要なんですけれども、この神から言われた時にはですね、これがあったらじゃあできますと。これはクリスチャンじゃない人に当てはめたら簡単ですよね。私は、この時間が余裕ができてね、そして聖書もある程度読んで、いろいろこうやったらイエス様信じますと。違いますよね。イエス様信じて、それで神様が備えてくださるわけでしょ。同じですよ。神様の働きも、神様に使わされていくということも、この何かを持っていくのではなくて、ないところから備えられていくわけです。10節、また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまでは、その家に留まりなさい。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに、彼らに対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさいと、いうことなんですが、これちょっとですね、私たちには、この想像ができないと思います。おもてなしの文化というのが、中東ではかなり発達しています。聖書の中にも、こう、もてなす、旅人をもてなすということで、会ったこともない初めての人をね、泊めたりするじゃないですか。そういうことをですね、今でもやってます。ビデオ見たことあるんですけど、ヨルダン旅行に行った人がね、トントンってね、誰も知らないところに適当に叩いたら、迎えてくれてね、で一緒にこう、紅茶を飲んでて、今度も飲ませてくれたとかってね、そういうもてなしの文化がありますけれども、で、ここでは彼らは福音宣教者なので、この福音をある程度、受け入れている、本当に信じてるっていうところまで行かなかったとしてもですね、この、彼らのことを受け入れる、人たちによってこの道が開かれていくんですね。で、そこで、もしそうでなかったらば、足の裏の塵を払い落としなさいということなんですね。で、これは、 ユダヤ人の人たちが異邦人の土地に歩いて行った時に、またイスラエルの地に戻る時にですね、足の塵を払い落とすんですよ。自分たちの地に異邦人の、これは入ってはいけないというですね、かなりね、なんていうのかな、差別っていうか、なんていうか、あったんですけども、で、それをまあ援用してるわけです。要は、福音を語って、で、そして受け入れないのであれば、それは、自分には責任がないということなんですね。聖書にはもう一貫して書かれてますが、語ることに対して命令されていて、どうせ受け入れないからって言って語らなかったら、それは裁かれちゃうんですよ。預言者たちね。そうじゃなくて、語りなさいって言われて、で、受け入れないと。そしたらそれは、その受け入れなかった人の本人の責任であり、つまりは神の領域なんですね。受け入れる、受け入れないというのは。で、私たちが心配すればいいのは、自分が本当に命じられた通りを、この神様から言われた通りに、語っているかどうかということになるわけなんです。使徒の働きと、パウロとバルナマがね、ピシディアのアンティオケで、2人をこれ迫害し始めたんですね、ユダヤ人が。そしたら、足の裏をね、払い落として、違う町に、イコニウムからに、この向かったということが書いてあります。で、12節です。こうして2人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒したと書いてあります。ここを見るとイエス様が行われたことを、彼らは行ってますよね。一つ目は悔い改める。ね、バプテスマのヨハネも説いてましたけれども、イエス様も悔い改めなさい、天の御国は近づいたからとおっしゃっていました。で、ここでも、この悔い改める、この思いを直す、方向転換する、そして罪を許していただくということを行って、で、次に悪霊を追い出しました。先ほどね、汚れた霊を制する霊が、権威が与えられたって、悪霊を追い出したわけなんです。で、いつもこうやって教えていますね、悪霊を追い出すっていうことを教えていて、で、気持ちとしてはですね、こういう気持ちです。悪霊追い出しは、ほとんど経験したことありませんと。でも主よ、もしそういう状況が出くわしたら、勇気を出してイエス様の名によって、追い出すようにしていきたいですということをね、祈らされるわけですね。で、次に油を塗って多くの病人を癒したとあります。油を塗るというね、言葉が、ここに書いてあるのが興味深いです。で、聖書の中でも油、オリーブ油を塗るっていうのはですね、例えば良きサマリア人の中でこの油を塗るとか、この治療として使われていたんですね。でもですね、この油そのものが、この治癒の働きをするわけでは全然ないわけなんですですね。これはあくまでも象徴的なもので、これを通して信仰を働かせ、その信仰によってこの癒しを受けるわけなんですね。人間的な話をすると、いわゆる病気は気からっていうことなんです。で、治験でね、うどん粉と普通の粉薬と、これわざとうどん粉をの薬も入れといてね。で、本当に効くかどうかっていうことを明確にさせるために使うらしいですね、実際に。でないと、その薬の粉を見てですね、気から治るっていうことも十分に考えられるので、あえてそうしているらしいんですね。で、それと似ていまして、この油を塗るっていう時に、これをなんか治療をするとか、何かこのそういう応急手当をするみたいなことで使うんですけれども、それを通して本当にこのイエス神に介在していただき、癒しを受けるということで、このオリーブ油を塗るということを教会も行っているんですね。 ヤコブの手紙にはこう書いてあります。5章の14節と15節、あなた方のうちに病気の人がいれば教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたならその罪は許されますと。オリーブ油を塗ってもらいなさい。なのでうちの教会でも私たちの教会でも用意をしています。何か病気であるとか、また何か大きな必要があるとか、重荷を持っているとか、まあ、そういう時にこのオリーブ油を塗るんですね。そしてイエス様の働きが、このイエス様の権威が授けられた12人を通してですね、一気に広がっていったわけですね。イエス様は今までお一人でされていたところが、今度は12人広がっていきます。それで反応をしたのがガリラヤ地方の、主である、ヘロデ・アンティパスです。14節から、さてイエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だから奇跡を行う力が彼らのうちに働いているのだ。他の人々は彼はエリアだと言い、さらに他の人々は昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデはこれを聞いて言った、私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ、ということで、いろんな評価がイエス様について、出てきていました。エリアって何で言ってるかというと、このマラキ書の最後に主が来られる前にエリアが来るということが書かれているからです。だからイエス様が十字架につけられた時に、このエリラマサバクタニーかな、こう呼んだ時にこのエリーっていうのがですね、エリアに聞こえて、このエリアが来るかどうかを見ていようと、このような会話があったほどなんですね。だからユダヤ人の間で、このエリアが来るっていうことを信じていてですね、それでイエス様がそうじゃないかという人もいたし、もう一人の昔の預言者たちの一人のような預言者というのは、モーセが神明記で言ってるんですけども、私のような預言者が同胞の中から現れると、そのものについていけなさいと、このように言った預言者。そのことを、彼らは言っていたんですけども、ヘロデがですね、全然違うことを考えてたんです。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ。ヘロデも、ナザレとは、ナザレの人たちとはちょっと違いますけども、でもヘロデもですね、すごい近々だったんですね、ヨハネに、バプテスマのヨハネに。でその彼が彼のメッセージを受け入れず、むしろ斬首、この首を切ってですね、でその罪意識がいつまでも彼を脅かしていたんですね。申命記の28章の1節に、悪しき者は追うものもないのに逃げるが、正しい人は若獅子のように頼もしいとありますですね。追うものもないのに逃げるんです。なんか悪いことすると別にね、恐れる必要ないのに怯えることってたくさんあるじゃないですか、ね、こう警官がね、いたらなんかすぐに全ての警官が自分を見つめてるみたいなねそのようになると思うんですよね。で今こういう状況に今彼がなっていて、その経緯を17節以降に見ることができますが、実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。これはヨハネがヘロデに、あなたの兄弟の妻を自分のものにするにはのは立法にかなっていないと言い続けたからであると。この、2行っていうかこの2節なんですけどね、ヘロデ家、ヘロデの家系ですね。ヘロデ王朝って言ってもいいかもしれませんけれども、これは本当にえぐい、複雑、すごいです。ヘロデ大王という 呼ばれた人から始まったわけですよね。もちろんそのお父さんもいたんですけれども、そのお父さんの時代からローマにこびっていくっていうか、ローマの保護を受けながら戦っていったんですね。でついにヘロデがエルサレムに入城し、その時からユダヤ人の王と呼ばれるようになるんですね。ローマから委託されたこの土地をですね、それを治めていたわけですけど、彼があのイエス様を殺そうと思ってベツレヘムのこの2歳の男の子を全て虐殺したヘロデのことです。で彼が死にました。そして息子たちに分割されて、その一人がヘロデ、アンティパスで、ここで言ってるのはそのヘロデであります。で彼はガリラヤ地方と、あともう一つペレア地方、これヨルダン川の東側にあるんですけれども、そこを統治していました。で彼は奥さんがナバテア王国アレタ4世の娘と結婚していたんです。で異母兄弟でヘロデ、ピリポがいたんですね。でその妻がヘロディアでした。でこのヘロディア自身もヘロデ大王の孫娘なんですね。親戚同士結婚ですね。で、アンティパスは、ヘロデは、この自分の奥さん、このアレタス4世の、アレタ4世の娘をですね、離縁して、そしてヘロディアを自分の妻にしたんですが、ヘロディアの方は、この掟としてね、これ離縁状を妻は出すことはできないんですよ。つまりピリポの妻でありながらヘロデと結婚したということで重婚です。重婚って一番ひどくないですか。二股って言うとひでえなってなるけど、重婚ってのはもっとひどいと思うね。ところでヘロデ家はイドマヤ人なんですね。イドマヤっていうのは新約時代のエドム人の、子孫なんですね。でハスモン朝の時に強制改宗、ユダヤ教に強制改宗されたので、彼らは改宗したユダヤ教徒でもありました。だからヘロデ家は一応ユダヤ教なんです。なのでね、ヨハネがのヨハネの出番なんですよ。ユダヤ人の立法でもちろん寛淫してはならないですね。これがありますから、この行っていることは立法にかなっていないとこう言ったんですね。でそれで牢獄に入れました。はい、牢獄なんですが、マケロスとかマカエラスという要塞、ヘロデの大王が作った、ヘロデ大王が作った要塞なんです。ヘロデはすごい人でした。ヘロデ大王、被害妄想がすごくて変質的で、例えば奥さんを殺してね、その息子も殺して、で殺した後に非常に恋しくなって、またもらった奥さんにも同じ名前つけ、同じ名前の奥さんもらって、もう、ヘロデの息子、ヘロデの家にいるのはですね、息子の方が、豚よりも、豚かな、犬かな、もっと安全だということわざができたほどだったんですね。そういう人でありながら、建築においては天才でした。建築はすごいんですよ。イスラエル旅行に行けば、これを見ることができます。七不思議に本当に入ってあるべきなねものなんですが、一番大きいのはエルサレムの神殿です。46年かかっても終わらなかったと言われたですね。だからもっとかかってすごかったんですね。で他にカイサリアという港湾都市が、で埠頭があるんですけども、そこはですね、この海の中にコンクリート流し入れるんですよ。
あのローマの時代だよ。わかります？私たち弥生時代の前かな。その時にコンクリートを海中に入れて作るんですよ。今でもスキューバーダイビングしたらその一部を見ることができるんですね。で、彼は要塞を作りました。まあ、宮殿もいろいろあって、エリコにも宮殿があるんだけども、とにかくあの自分が守られるために、敵からまあ相当人殺してるからね、あの敵も多いんだけども、まあ、敵から守られるためにこの要塞を作って、まあ、あと宮殿も同時にそこに作ってるんですね。で、それがヘロディウムっていうところで、ベツレヘムの南にあって、で、あともう一つが、有名なのがマサダです。で、今ここで見る、このヨハネが牢獄さ、あの投獄された マケロス、これマカエラスとも言いますけれども、なんですね。で、視界の、東側にあります、はい。イスラエル旅行2016年一緒に行った方、覚えてらっしゃるでしょうか。視界のね、海に入って、その次の日、車でどんどんどんどん上に上がってったのよね。で、小高い丘があったでしょ。あそこです。ね、遠くに視界が見えて。で、先ほど言ったマサダというのは、次の日に行きましたけれども、ちょうど海、その視界の向こう側、西側の方にあるんですよね。うん。で、このような形で、この要塞を作って、そしてその上に宮殿があって、で、その宮殿の下のところに牢獄が、まあ、ありました。で、19節。ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら、できずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。ヨハネの、あ、間違った、ヘロデのヨハネに対する態度はとても興味深いですね。自分が邪悪であることを知りながら正しい聖なる人であることが分かっていたから保護してたんです。まあ、こういうことよくあるかもしれませんね。なんていうか、自分の正しさは顧みずにね、この人は正しい人だからって、この人はすごいね、なんかいろいろ尽くす人いるじゃないですか。パトロンみたいにね、なんかこういろいろやってくれるみたいな、この人は。そういう感じですね。もう自分が神につながれよって感じなんですけれども。で、困惑しながら喜んで耳を傾けたってんですね。で、カイサリアにいた総督の一人も、フェリックスという人も似たような感じで、このパウロが牢獄に入っていた時に呼び出してですね、イエス・キリストに関する信仰について話を聞いたんですけれども、こう書いてますね。パウロが正義と節制と来たるべき裁きについて論じたので、フェリックスは恐ろしくなり、今は帰ってよい。折を見てまた呼ぶことにすると言ったと書いてあるんですね。何が問題か。フェリックスにしても、ヘロデにしてもですね、従おうとしないってことです。信じてるんだけども、聞くのは好きなんですが、従うつもりはないんです。悪霊でさえ神は唯一だと思ってますと、ヤコブの手紙に書いてありますね。で、行いのない信仰は、死んだも同然であると聖書に書いてありますけれども、聞くのは嬉しい、よく聞くけれども、その従う、聞き従うところまでの信頼を寄せていないという問題であります。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデは列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。ヘロディアはヨハネを殺す良い機会が与えられた、チャンスが与えられた。ヘロデの誕生日だったんです。で、娘がいました。サロメというね、これ聖書に書いてあるサロメっていう名前なんですが、で、この娘っていうギリシャ語ね、で、12歳から14歳の女 ですね、女性ですね。結婚可能な年齢です。で、踊りが、まあ、いわばなんだろう、まあ、官能的なもので、まあ、男が喜ぶものです。恐ろしいと思いません？母親が娘にそういう踊りを、しかも父親たちっていうか、その父親とその取り巻きですね、にさせていったというですね、こういうすごい女ですよ。で、まあ喜んじゃって、欲しいもの何でも言ってみなさいと、お前にあげようと、お前に願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓ったということなんですね。そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った。バプテスマのヨハネの首を。少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。当時ですね、これ男だけの宴席があって、そして女性たちはそこにいなかったんですね。だから違う部屋にヘロディアがいてですね、だから何でもあげようとかって言ったから、まあ、その、サロメンっていうか娘はね、行ってね、ですぐにヨハネの、首だと。ですぐに行ったんで、急いで、気持ちが変わらないうちにね、そう言ったんだからさ。で、王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、少女の願いを退けたくなかった。そこですぐに護衛兵を使わして、ヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は言って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。このことを聞いたヨハネの弟子たちはやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであったと。まあこういう、まあ、悲惨な結果になったんですね。で、この先ほどからね、このマケロスの話をずっとしてますけども、これヨセフスっていう人が書いた、まあ、本の中にあるんですね。で、彼によると、まあ、この首を切られた後遺体がですね、まあ、牢獄から出されて外に捨て置かれていたそうですね。で、これを勇気を出して、まあ、こっそりと弟子たち、ヨハネの弟子たちが、まあ、危険を冒して取りに行って、まあ、埋葬をしたわけなんです。この時から、まあ、宣教の生涯、このイエス様の宣教の状況が変わります。どのように変わるかというと、まあ、政治的にもイエス様は宣教活動をしていて、まあ、危険というか危なかったんですね。ルカによる福音書によると、ヘロデがあなたの命を狙っているとパリサイ派の人が、まあ伝えたほどなんです。だからイエス様はエルサレムにいるとですね、これはもうイエス様を殺したいと思っている指導者たちがいますから、宗教的な迫害ですね、その宗教者たちからの、まあ、迫害の危険があったんですけれども、このガリラヤ地方においては、まあ、ヘロデなんですよね。ヘロデによってこの政治的にこの敏感な状況になって、でそれでヘロデによって殺されるかもしれないっていう風な、まあ、感じになっていきます。しかしですね、さて人たちはイエスの元に集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからである。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り寂しいところに行ったということで、なんですけれども、マタイによる福音書ではヨハネが死んだという報告をですね、イエス様に、その弟子たちがしたことが書いてあるんですね。でイエス様は確実にご自分のことをお考えになったと思います。 先駆者であるヨハネが死んだのであればましてやなんですね。イエス様も殺されるということは覚悟、まあもちろんイエス様は死ぬために来られたということは使命として持っておられましたから、ただその覚悟をですねしてたと思うんです。ただね、マルコによる福音書これ書いてないんですよ、全然その話が。その前の方で人たちがこうイエス様の権威を携えて悪霊を追い出したりですね、そっちのところから戻ってきたっていう報告の方に入ってるんです。そして寂しいところに行こうっていうふうにイエス様がおっしゃってくださった、この食べる時間さえなかったほどのこの忙しさだったわけなんですね。イエス様ってすごいなと思いますですね。ご自身のことは忘れてますですね。我を忘れてっていうような感じですね。この人たちのことを考えて、どうするかっていうことに行動を移して続けて宣教の働きをもうその渦中にあってイエス様はして生き続けられたわけですね。寂しいところと書いてます。これ人気のないところですね。主の働きをしている中でこのように人々のいるところから退いて休むことっていうのはとても大事ですですね。このイエス様の皆によっていろんなことを行って人々と接していくというのは喜びですね。もう救われていくとか喜びじゃないですか。けれども同時に疲れがきます。それはね、ただ肉体的な疲れだけではないですね。霊的な疲れでもあります。ですからイエス様がなされたように退くっていうことをですね必要があって、この弟子たちも退くということによってその休む、主にあって休むわけなんですね。ところが多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らよりも先に着いた。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められたと。結局船に乗ったその、この渡っている時間だけが休み時間だったということですで、ガリラヤ湖に行くと分かるんですけれども、この船ですね、岸辺から見えるんですよ。でゆっくり走るもんだから頑張れば走ってね、向こう岸とかそのこっちの方に行くだろうなと思ったらそっち追いかけることができちゃうんですね。そうやって、追いかけていって、追いかけが最後までついてきちゃったという感じなんですが、驚くのは彼らを深く憐れんなんです。もうやめてくれって言わなかったんです。憐れんだんです。でここのギリシャ語は有名ですね、スプランクニゾマイって言ってですね、腹渡と関係のある言葉で断腸の思いという腸ですね、それと同じものをある、そういうお気持ちがイエス様の心を、このイエス様を突き動かしておられたわけなんです。突き動かしていたんですね。このように、この本当にこの何によって動いていたのか、イエス様が、また私たちがイエス様を受け入れてイエス様に従っていく中で何によってこう突き動かされるか、この深い憐れみ、羊飼いのない羊ですけれども、このエゼキエルの34章でこうチリチリにされた羊の姿が出てきます。でもちろん羊がチリチリにされたらどうなりますか。羊って野生には絶対なれない動物なんです。もう傷はつくわ、腹は減るわ、めちゃくちゃですよ。でもそれを見てですね、それでエゼキエルが予言したのは主ご自身が羊飼いとなるって言われたんですね。でその主ご自身であられるイエス様が今この深く憐れんで、で教えられたんですね。いろんな御言葉を教えられました。 そのうちにすでに遅い時間になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆で解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って、自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って、200デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですかと。まあ、イエス様がずっと教えておられた中で、まあ、遅くなったと言ってますけれども、まあ、午後3時あたりだと思います。ですね。日没になる前に食事を、まあ、調達できるように、弟子たちがイエス様に相談したんですね。この群衆こんなたくさんいてっていうことで。イエス様、あなた方がって言ったんです。このギリシャ語でも強調されてるんですね。あなた方がって。自分たちで。で、先にね、イエス様はご自分の権威を与えて、悪霊を制する、汚れた霊を制するようにさせた、このイエス様のお働きの中に関わるようにされたわけなんです。で、ここでもイエス様がこれから働かれるときに、彼らのがその中にもう、スポッと入ってるようにね、させたわけなんです。で、ここの奇跡が、先ほども言ったように、4つの福音全てにあるっていうのはこれすごいんだよね。代表的な奇跡としてこのありと同時にですね、まあ、今から説明しますけれども、この奇跡をある意味で受け入れなかった弟子たちも悟らなかったし、そして、群衆たちも勘違いしたっていう、まあ、なんちゅうのかな、分岐点、これズレが出てくるんですね。この今までの宣教の働きとズレが少しずつ出てきます。そのイエス様がなされていることをそのまま受け取っていかないっていうか。でですね、200デナリとありますけれども、1デナリが1日分の労賃なので、200日分の労賃ですね、の人数。で、男だけで、大人の男だけで5000人ですから、おそらく1万5000人ぐらいはいたんじゃないかなと。とんでもない数ですね。で、イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか？見て行ってみてきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。イエス様が要求されたのは、持ってるものを差し出せなさいということです。持ってるもの。5つのパンと2匹の魚です。で、私たちがしばしば行ってしまう過ちは、私は持ってないから捧げませんっていうことなんです。だから、その神様のなされようとしてることがあるじゃないですか、必要があって。ね、私は、いやいや、そこまでできませんからと。もう分かりやすく言ったら何だろうな。例えばここに、ね、アフリカの人がいたとしますよね。今イエス様信じてない。いや、私は言葉できませんから。でも誰かはなんかそのアフリカの人でなんか日本語を知ってる人探してみようとかね。自分ができることあるわけでしょ。でも多くの場合、これはできませんと言って今持っているものも差し出さないわけなんですね。で、私たちイエス様を信じるっていうことは、これはできないよとかって言って自分が信じないってのは言い訳なんですね。自分の持ってるものを差し出しなさい。これはできるわけですよ。で、するとイエスは皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。青草の上っていうふうに具体的にこのマルコは書き記してますけれども、こういうところが面白いんだよね。私たちはね、青草って言っても今でも青草、でも結構あれかな、枯れてるかな、冬だと。でもイスラエルはもう決まってます。春先にしか青草ないです。もう5月になったらもう全然ダメ、カラッカラなので、春であることが、まあ、分かります。そして組に分けたってありますね。この100人ずつ50人ずつってありますけれども、これによってイエス様の指揮のもと、この弟子たちがそれぞれ担当して、こう 休職することができるわけなんですね。でイスラエルの民がこのエジプト、アラノにおいて、この、千人、なんだっけな、どうだっけな、千人の頭、50人の頭、10人の頭っていうふうにね、このそれぞれに頭を定めて、まあ、いる、ことが、まあ、書かれてあります。イスラエル12部族ですね。まあ、おそらくこれを、なんちゅうのかな、イエス様版というか、新約版というか、まあ、そういう中にあって、そこでイスラエルの民は、この天からのパンでね、マナーによって養われていったんですけれども、まあ、そのことを思い浮かべることができるかもしれません。このみんなで集まって、このようにして、パンを食べるというか食事をするというこのね原型というかこれはですねいろんなところに出てくるんですけれども私たちもねどうですか集まって来週聖餐式ですけどもパン食べるじゃないですか天国にあるんですよそして地上にイエスが戻ってから神の国もあるんですよ祝宴が集まって食べることがイエス様はバプテスマ、最後の晩餐の前の時にね、人の子が戻ってくるまで、私は決して、このブドウから出たものをね、この、飲まないと、言われましたよね。逆に言うと、飲む時は来るんです。イエス様が。神の国が来た時ですね。で、このように終わりの日にも祝宴があるわけなんですね。で、こうやって食べるわけです。で分ける前にこの天を見上げて神を褒めたたえてパンを割いていますね。でこれはユダヤ教においてはもう本当にいつも見る祈りなんです。ですね。主私たちの神よ世界の王地から出るパンを作られあなたが創造されたすべてのために備えてくださる方。こうやって今のはもう本当にもうバーッとこの彼ら暗唱して言えるんですよ。これをやってパンを割いてそして、食事をするんですね。すべての人に行き渡ったと。でここで弟子たちにお与えになったの。人々に配るようにとこう書いてあるように弟子たちがこの奇跡のど真ん中にいました。で彼らはみんな食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに集め魚の残りも集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。この満腹したっていうのはちょっとやべ食いすぎでもかなりのねやべ食いすぎたっていうあれです。あれの満腹です。で、余ったんですね。それがカゴで12なんです。不思議ですね。12の数字が出てくるっていうのが。12部族ですね。先ほどもこの荒野でパンが与えられてね。そして組ごとに分かれてて言いましたけれども、これ12ですよ。そして弟子たちも12だし、12カゴがあります。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベツサイダに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。そして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた。無理やりなんです、ね、弟子たち群衆たちは解散させたったんですね。さっきね哀れんだって言っときながらねこっちでは急に解散させて弟子たちを乗り込ませてと。ちょっとこれはちょっとびっくりするかもしれないんですけれどもヨハネによる福音書にこれが理由があるんです。書いてあります。イエス様を王にしようとしたっていうの書いてあるね。つまりメシアとしてまだ時期尚早に担ぎ上げようとしたんです。しかもそのメシアというのはこのイエス様がこの神の御心の中で持っておられた使命とは違うイメージのメシアなんですね。でこれが政治的って言ってもいいかもしれない。これに弟子たちは耐えないという判断をイエス様はされたわけですね。弟子たちだってやっぱりそのメシア像っていうのは持っているわけですからそういう ものを、まあ、見せられないし、そして群衆たちをそのようにさせるのを抑えたわけなんです。
そして父の神に祈られるために山に向かったんですね。47節、夕方になった時、船は湖の、真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。
星が出てたらですね、見えますよ、船が。ね。はっきりとね、イエス様陸地から見てました。
イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであったと。夜明けというのは午前の3時から6時です。ずっと向かい風が吹いていて、こぎあぐねてたっていうから、まあ、結局前に全然進んでない状態だったんでしょうね。
よくもうこれ、眠かっただろうにね。
でイエス様の方は多分祈りまくったというか祈ってらっしゃったと思いますけれども、
で3時から6時ですね、夜明けが近づいて、そしたらちょっと見えるじゃないですか、周りが。その時に歩いてきたんですよ。
超気も悪なんですね。本当に超気も悪、怯えたんですね。次見ると分かるんですが、通り過ぎるおつもりであったって書いてあるんですね。イエス様ってすごくユニークですよね。なんか何やってんのね。おい、これペテロ、言わないとかってね、挨拶すればいいものをね、通り過ぎるんですよ。
で、こういうのを見るときね、どうしてなのっていうときに、他の聖書の箇所を見るといいんですね。
で、さっきからね、イスラエルのこの旅のこの新約版っていうか、ね、言ってましたけれども、通り過ぎるっていう言葉がね、モーセの時代にあったんです。あなたの栄光を見せてくださいと言って、あなたは私の顔は見ることはできないと。ね、だけど、後ろ姿だと。いうことで、モーセをこう岩の裂け目に入れてね、で、栄光がモーセの前を通り過ぎたって。この神の栄光が通り過ぎるっていうね。
でそういうことで、で次に、しかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。みなイエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われたと。
私だ、これ普通に読んだらそれだけかなって思うんですよ。
で、ギリシャ語でエゴエイミーって、ね、私はあるって訳すことができるもので、これもなんか聞き覚えないですか
ね。
あなたの名前はっていうことで、このモーセがね、そうだ、他の人たちが名前は何だって聞かれたらどうすればいいんですかと、神が私はあるというものであると、これをお使いになったんです。水の上から。ね。
もう、ヒントがたくさんありますよ。この、弟子たちに対してね。イエス様、私がイスラエルの主であるっていうことですね。
で、そして彼らのいる船に乗り込まれると、風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。単に驚いただけじゃなくて非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなりになっていたからである。
ここですね。
まだ理解してなかったんです。
この鈍いっていう言葉が他のところで使われているのがあって、片手のないたものをイエス様が治されるときに、その彼らの固くなさ、ね、見て嘆き悲しまれたってところに固くないっていう、固くなって言葉が出てくるんですよ。
ということは、弟子たちがあのパリサイ派の人たちと同じように、律法学者と同じように心が固くなだったってことです。
主と共にいて、主がことを行われているにもかかわらず、
そういうことがあるんだということです。先ほどナザレ午前中ねで近くにいるから見えなくなると、ある意味で弟子たちもそうだったかもしれませんですね。イエス様がおられるのに見えてなかったんです。信仰って何かってことを考えさせられます。これは能動的に本当にきちんとこの信仰を働かせていかなければですね、こう漫然としていたら本当にイエス様がいろんなことをされているのに悟ることができないという、いうことなんですね。53節。それから彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。彼らが船から上がると人々はすぐにイエスだと気がついた。ゲネサレの地に着いたとあります。ゲネサレっていうのはガリラヤ湖の北西部にある、まあ、平野ですね。とっても今でもね、農地っていうか、いろんな作物が育てられてますけれども、きれいなところですね。で、面白いのは、そこにね、イエスの箱記念館っていうのがあるんですね。同じ時代に作られ、同じ時代のね、この船が発掘されたんですよ。この、マグダラの付近で。で、それをね、そこに、展示しているところがあるんですけれどもね。で、こうやって、このゲネサリの地に着いたら人々がすぐにイエスだと気がついたと。するとね、55節、そしてその地方の中を走り回り、どこででもイエスがおられると聞いた場所へ、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運び始めたですね。これイエス様が戻ってきて、そしてですね、こうやって人々が、このもうどんどん病人を床っていうのがなんかね、貧しい人が使うようなあれなんですって、言葉なんですって。なのでこう貧しい、社会的にも低い人たちがこうわーっと来てですね、村でも、町でも里でもイエスが入っていかれると、人々は病人たちを広場に 寝かせ、せめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願した。そして触った人たちは皆癒されたと。なんかこの衣の房にでも触っていらしてください、なんか聞き覚えありません？長血を患う女ですね。もうこうやって救われたっていうのはね、癒されたということを彼女はみんなに明かしましたから、まあ噂は広まったでしょうね。これでもそうなんだ。そして興味深いのは使徒の働きで、ペテロがね、もう同じようにこうペテロのところを歩こうとするところに、この人々が床をね、広げて、この触れようとしていたっていうのが書いてありましてですね、この癒しを求める人たちが、この具体的にこうやって信仰によって癒されようとしていっていますですね。けれどもここでやっぱり表面的な、まあ、信仰、その表面的なっていうのも良くない言葉かもしれませんね。全てイエス様の行われていますから、この癒すっていうこともですね、本当にこの素晴らしいこと、イエス様に触れられていくことですね、具体的なところでこの実感をしますね。けれどもこのそれ以上の方にならない、自分の主とはなっていない状況だと思います。でこれがこうイエス様とイエス様の、こうなんていうのかな、働きでいつも起こって、まあ、来ることですね。このイエス様についてのことをすごく本当にこれ恩恵を受けてるから、あ、すごいなってこう言っているだけで、でも実際にはこのイエス様を主として、まあ、捧げていかないという、そういうジレンマが、まあ、あるわけなんですよね。まあ、ということで、今日はここまでに、まあ、します。はい、ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが、なされるこの技が、この弟子たちがそばにいるのに気がつかなかったとありますけども、毎週毎週私たちがここで礼拝を捧げ、 賛美をしている中でも、いろんなところでも、このいつもの光景だなって思いがちです。そして、主よ、このあなたがくださっている霊的な、この、まあ、喜びっていうか、霊的なこの悟りですか、本当にそれが与えられるにもかかわらず、まあ、こう漫然として、そしてあなたが何をしているかをこう見失ってしまうことが多々あります。神様、どうぞ、この私たちがいつも信仰をしっかりと働かせて、そして、本当にイエス様がなされているんだということをちゃんと見ていくことができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。